今日で私の初孫、孫娘が2歳半になりました。2歳6ヶ月。まあ一日一日ね、言うことが違うんですよ。びっくりするの。この間はお母さん、母親とですね、買い物に行ったんです。でニコニコしながら帰ってきたので、何持ってるかと思ったら、入浴剤、入浴剤って言うんです。で、入浴剤ってこう言えたことに僕びっくりしたんですよ。入浴剤よ、じいちゃん、入浴剤よって言うんですよ。で、赤い袋と緑の袋があってね、こうしてるんですよ。夕方が来ました。で、父親とお風呂に入っていくときも入浴剤を持ってこう行ったんですよ。ほんで、その入浴剤を入れまして、ほら、緑のお湯が緑になったりオレンジになったりするでしょ。でそれでこう温まって入ってるんだろうと思ったんですよ。そしたらね、風呂場の中からわーわー泣き声がするんですよ。ほらって、僕はずいぶん離れたところにいましたけど、泣き声がするから、石鹸のね、頭洗ったら石鹸の水が入ったんかなと思って。で、ご飯の時に聞いたの。お風呂で泣いてたけど、なんで泣いてたのって聞いたらね、石鹸のほら、水が入ったのって言ったね。違うね、お父さんって。お湯にこう入ってですね、お父さんに抱かれてお湯に入ってこうこしょって、入浴剤を破っちゃったんだって。破ったらパラパラっと粉が落ちてきて、お風呂の中でブブブブってこう、あぶくが出てですね。そして、パーッと緑に色が変わって、溶けちゃったんですよ。溶けちゃったー、溶けちゃったー、なくなったよー、なくなったよーって泣いちゃった。だから、入浴剤っていう言葉は知ってたけど、あれが風呂に混ぜるもんだとは思ってなくて、あれはおもちゃだと思ったんです。入浴剤というおもちゃをもらったと思って、入浴剤という言葉と、ほら、風呂に混ぜてこう、色をつけて、ほら、香りやらお湯を楽しむもんと思ってなかったんですね。破れたら、ブクブクブク、溶けちゃった、なくなった、なくなった、って、えらい泣きおるんですよ。へえ、面白いねって。僕らも入浴剤が、おじいちゃん入浴剤よって言った途端に、もう入浴剤という言葉と、風呂に混ぜるのと、ね、というのが繋がってるもんだから。へえ、まあ1歳、ね、2歳半で入浴剤入れるんかねって思ったら、おもちゃだったんですね。まあそれが、まあ、山内編の言葉じゃですね、おかしい無事ちゅうことですよ。おかしいような、かわいいようなね。今度門徒の方がですね、アンパンマンという、アンパンマンというビスケット、このぐらいのビスケットなんだけど、全部顔がついてるんです。アンパンマン、バイキンマン、いろんな顔が全部ビスケットについてるのをね、かわいい箱の、葵ちゃん、はい、お土産ってもらったんですよ。喜んでですね、喜んで、で開けて遊んでるの、ビスケットをこうやって。で僕は、あら、いいね、じいちゃんにも一個ちょうだい、一個ちょうだいって言ったらね、僕の方、おじいちゃん、これはね、おもちゃなの。僕ビスケットだから食べると思って、おじいちゃんにも一個食べさせてと思って、おじいちゃんにも一個ちょうだいって言った。おじいちゃん、これはおもちゃなの。面白いでしょ。おかしいんですよ、それが。いちいちすることがね、面白くてですね。で、ご飯の時ですね、まあ、私たち、じいちゃん、ばあちゃんと、お父さん、お母さんと孫と3人でご飯食べてるんです。毎晩ご飯食べてるんです。私のそばあんまり来ないんですよ。まあ、お母さんかばあちゃんのそばにこう行くんだけど、その時だけはね、こうやって来たんですよ。僕の座ってるここに来てね、このぐらいの高さからこうやってね、僕はお箸を持って食べてたんです。 えてみて、おじいちゃん、位置って何って聞いたんですよ。おじいちゃん、位置って何って。位置って何かって言うんですよ。ドキッてしてね。葵ちゃん、位置って何かな？位置って何って思ったんだね。って言って教えなかったんです。あくる日もこうして来て、僕のそばに来て、おじいちゃん、位置って何って聞くんです。娘が言うの。あのね、この頃こうやって、おもちゃでこう遊んでるとね、おもちゃがいろいろあるでしょ。で、お母さん、位置って何って聞くのよって言うんでね、教えん方がいいねって言った。そのまましょってあげてくださいって。教えん方がいいね。皆さん、位置って何ですか？数の単位でもあるよ。数の単位、1,2,3,4,5 という数の一つの上は2、二つの上は3という数の区切りの単位でもありますね。わかるね、これね。けど、1というのはね、この世に広瀬正人は一人。1。え、拓也さんやったね。何拓也さんやったっけ？上とこ拓也さんは1。一回生まれて一回死ぬ。一回限りの人生は、上とこ拓也さんの人生は、他の誰も真似ができない1。みんなここにいるのは1。1。1なんですよ。石ころも全く同じものはない。アリ一匹、木の葉一枚、犬も猫も全く顔つきも、ね、体も鳴き声も全部一緒というものはこの世に一つもないの。この世はみんな一回生まれて一回死んでいく。誰も変わることができない。全部この世は一でできてるの。これ合点ですか？はい。合点ですか？合点だよね。あのね、これね、私がね、25の頃、35の頃ですね。飯塚というところにね、松永常というおばあちゃんがいました。浄土真宗の教えを一生懸命聞く人でした。もう自分の長明寺というお寺やら妙光寺というお寺にお参り行くだけじゃすまん。なんかちょっとね、わからんちゅうわけですよ。仏教の教えを聞くけど腹ん底からわからんって。合点でけんちゅうわけですよ。だけど、なんかこれあるち。なんかあるちでですね、近所隣のですね、一生懸命な人がいるわけですよ。あんた、あんな、今度、久留米にな、京都から余暇先生が来ゃいけないでな、5,000円。5,000円って言うんですよ。みんな5,000円出すんですよ。タクシー呼んで、2万円かかってね、久留米まで行くんですよ。あんな、今度は博多にな、京都の先生が来て出ないでな。はい、5,000円って。5,000円行くんですよ。その人にね、私ね、初めて、お寺の息子でありながらですね、初めて、龍谷大学というところに行って、 仏教の勉強させてもらおうという決心がやっとできまして、ここのトール先生が車に乗せて一緒に行こうやって言って、私は何もわからない、何もわからないけど、久留米のですね、公民館にトール先生が連れて行ったんですよ。でそこで公民館を借り切って文法の集いというのがありよったんですよ。その文法の集いというのに公民館も借り切って、してみんなが集まってですね、座談会をしてですね、仏教というのは何やろかい、それを主催してたばあちゃんがね、松永常さんやったんですよ。松永常、学歴もないよ、筑豊の炭鉱のおばさんですよ。でですね、そこに僕は初めて座ったんですよ。パチンポンカンポンわからんわけです。でも覚えてますよ、その松永常さんという方がですね、旦那さんを離婚したと、だから公民館に泊まって文法の集いてってこうお話を聞いたりするのがありましたけど、で公民館に寝ました。2泊3日公民館に寝たり起きたりしながら、朝ごはんが来るとですね、朝ごはんだけは松永常さんというばあちゃんのとこに行ったら、そこの台所でですね、食べさせてもらうんですよ。で昼ごはんと晩ごはんは弁当、仕出し弁当でした。その松永常さんがですね、旦那さんを離婚したっちゅうんですよ。覚えてるの、僕二十何倍やったけど、あん男はつまらんばい、仏法機関男はねつまらんばいって言って離婚したったよ、ち怖いですよ、仏法機関男はつまらんばい、ちだからわしは離婚したったとよ、ちこういう人ですよ。これはド迫力でしたよ。僕なんか初めてで、そう、仏教じゃお坊さんが喋るもんと思ってたんですよ。お坊さんから京都に行ったら仏教習おうかと思ってんのに、いきなりですね、松永常さんちゅうばあちゃんのとこに行ってですよ、朝ごはんは味噌汁とご飯で、この孫がね、真由美ちゅう人やったんですよ。この間太田ですよ、飯塚の長明寺というお寺の豪丹へ法要に3日間呼ばれて行ってね、その前に今度のご講師は天子現象ってこう書いちゃったんだよ。それその真由美さんがですね、ちょうど久留米から長明飯塚のお寺にお参りして、パッと門のとこ見たら天子現象って書いちゃったって、なんか覚えがあるって思ったらしいんですよ。どっかなんか聞いた名前じゃちゅうてね、それで私が長明寺の5月のお説教に行って、ここで私は実はこんなこんなでですね、初めて文法をしたのは実はお寺じゃないんですが、いやもちろんお寺でですよ、我が家のお寺で本堂行け本堂行けって言われて、我が家のお寺でお説教を聞いたことはあるんですよ。だけど本当に分かりたいと思って、仏教っていうのが分かりたいと思って、でトール先生が車で連れて行ってくれて、久留米の公民館でですね、初めて聞いた。それが私の本当の仏法の、本当に聞きたいと思ったのの始まりなんです。だから坊さんから聞いたんじゃない。あん男は仏法機関からつまらんばいち。だから離婚しとったとよち。ポロって言う人だった。その人がですね、この世は、一でできとる場合って言ったんですよ。この世は一でできとる場合って筑豊だから、ようわからん。そしたらそのおばあちゃんが言うた、こん畳とな、こん畳はな、ほら見てごらん、すり減り方が違うじゃろうって。こん畳のすれ方と、こん畳のすれ方とはな、一つ違うとやち。だから恋も一じゃ、恋も一じゃち、石ころ一つ、畳一枚、犬猫一 匹一匹どれも同じ注文がないと答えち、ここは、ね、だからこの絵はな全部一体、これがこの方の悟りでしたね。はあ、ドッキリ近いもうね、ド迫力だった。うわー、もう一つ覚えてますよ。阿弥陀さんはな、鶴というほら鳥、鶴にな足を短くしてこいとはおっしゃらん、くちばしを短くしてこいとは言わん、鶴は鶴のままでよかばいて、亀にな背を伸ばせとは言わんて、亀は仮面ハイハイしてなあんままでよかて、そんままでよかておっしゃったでな、ありがたいな、何万だ何万だぶてやったんですよ。まあそのようなことでですね、孫娘がそうですね、1月の中頃やったかな、1月の中頃、夕ご飯の時トコトコトコっとここに来て、その時だけボンと来たんですよ。その時の顔はね、まともやったんですよ。へんへんへんって遊んでるんですよ。とその時だけこう来てね、こうやってちょっとこうやって、おじいちゃん、一って何って来たから、ドキッてしたんですよ。ん？うん。葵ちゃんは一って何って思ったんやね。一って何かな？返事しなかった。あくる日も夕方こう来て、ご飯の時に、おじいちゃん、一って何？うん、不思議やね。返事せんかった。皆さん、一って何やろか。これはね、だから、一、二、三、四、五という数字の始まりの位置でもあります。数の単位の区切りでもあるけども、それも大事やけども、広瀬正人はこの世に一人、岩床拓也さんはこの世に一人、一回生まれて一回死んで誰も変わってくれん、一全部一じゃから。そうでしょう、一っちゅうことはね、この世界は一でできとるっちゅうこと。もっと言うと、その世界をね、その世界をね、ほら、一人一人生まれて死んでいくこの世界をね、一番そこで受け止めている心は、一なんです。二つない。今皆さんが呼んだでしょ？異道群上昇一心って、一つ心で受け止めるぞ。一つとは何か、必ず救う、お前を必ず救うという、たった一つの大きい心で今も受け止めてるよっちゅうのが、この阿弥陀様の心だから、一心っていうの、一心っていうの、一心。私たちが朝晩手を合わせて拝んでる南無阿弥陀仏、阿弥陀如来という仏様はね、一心の仏様なんです。これがね、二心だったら困るんです。二心っていうことはな、こうよ、こうよ、こっちとこっちがあるの。お前がね、私の言うことを聞くならば助けてやろうね。お前が私の言う通り従ってくれるなら愛というものをあげよう。私に背き裏切るなら裁きという心をやるよ。表は愛、裏は裁きという剣を持ってる、剣を持ってる。 これは二心っていうんです。双心です。これはこれならね拝めないの。我々はですねいつも綺麗な心でですね何万だ何万だって言えるわけじゃないんですよ。何があるかわからないの、ね、悲しみがあったり悩みがあったり昔のことを悔やんでみたり失敗したり欲を起こしたり腹を立てたりいろんな心に引っかかえながらですね何万だ何万だぶと言わしてもらうのはね向こうが変わらんからなんですよ。阿弥陀様がそうかね、あそうか欲があったか、あそうか喧嘩をしたか、あそうか悩んでおるか、ね、どんな時もね阿弥陀様の方はそうだね受け止めるよ、大きな慈悲という変わらん心でいつも受け止めるよというのが一心だからね。まただから僕はねあの目を見た時ね来たちょっと早いんじゃないと思ったけど、いやこの子はそこまで分かってないのよ。分かるわけないがな、まだ2歳半がまだコンテやから。だけどね大事なことを言ってると思って、私そう思う。だからね家族に言ったの、本人のとこで膨らむんだからね待っちょってあげようね。ほっといたってですね 1,2,3,4 って言うんです。どうせあと 2,3 年すればね、おもちゃで遊びながら 1,2,3,4 って言うんですから、何もそこで1,2ってこれが1よこれが2よってする必要はないんです。だけどねこれは不思議なんですよ。この間ある方にね手紙を書きました。孫娘がおじいちゃん1って何って聞いてくれました。私は黙って答えませんでした。確かに数の 1,2,3,4 の始まりも1ですよね。数の単位も1ですよね。だけどね人生の始まりもほら1年生に行くんでしょ。1年生初めの一歩全部1ですよ。でここも1ですよ。だけどね私たちが最後にこの人生の一番最後に私自分の生き死にをお預けすることができるお方はどなたですかと、私の生き死にこの身の生き死にのこの私のこの心このままをそのまま投げ込めるそのお方はどなたですかというね、人生最後のね命がけの問いもね一なの。仏法はこれを聞くのよ。たくさん覚えてもダメよ。我が身を言うのよ。私のこの身をかけてね、生まれてきてこの身でやがて病気になって死ぬというこの我が身をかけてこのまんまをお預けできる、しかもひっくり返らない。お前は嫌やって、こうやってせっかく預けたってもらったお前だけは嫌ってひっくり返らない、その一をね、だから私たちの人生はね一で始まって一で終わるんです。うん。最後はねこんな人生でした、こんな生き方をしてまいりました、そして間もなく私は死にますという時ね、うん、大丈夫っていう、これは一でないかったらなダメでしょ。だからね人生最後の質問も一なんですよ。わかった？ いや、これはね、孫が言うたからね、僕の方がね、生だいや、僕の方がね、ああ、嬉しいなって、ちょっと考えすぎかもしれんよ。おじいちゃんの方が喜びすぎかもしれんけども、でもね、人間って不思議やなって思ったんですよ。思わしてもらったの。